こんにちは。サポートプロ西田光弘です。今回ですね、ザ・セミナービジネス、セミナーでどうやって収益を上げていくのか、儲けを増やしていくのかというお話をさせていただきます。セールスレターご案内のページで、主にこんな方向けな商品です、教材ですということは伝えてますので、あえて細かくはお話はしませんが、基本的にですね、今セミナービジネスに携わっている人、それから今後もですね、ご自分で集客をして、ご自分のビジネスとして、自社の収益商品、収益の柱として、やっていきたい方に向けてですね、お話をしております。で、これは自分の経験からもそうなんですけれども、セミナーをやっていくにあたって、紹介だけでですね、教材セミナーの内容の良さで集まっていただいてセミナーを続けることもこれも十分可能なんですね。でもそうではなくて、マーケティング、それからですね、新規獲得のですね、力というのを活用してビジネスとしての再現性を高めていくという部分にですね、特化してお話をしていきます。そんなお話を何でするのかと言いますとですね、セミナーのコンサルティングをする、それからセミナーについて本当に雑談程度にですね、相談に乗ったりをするとですね、セミナーをビジネスとしてする上での悩みって非常に限られてるんですね。一番はもうもちろん集客できない、満員にならない、定員が埋まらない、いつも集客に苦しむ、セミナービジネスということですので、一回こっきりですね、たまたまうまく満員になったということではですね、ビジネスとしては成り立たないわけですね。毎回毎回きっちりですね、ご自分が意図する定員を埋め続けて、そしてビジネスとして何らかの商品を売っていくと。でないとビジネスとしては柱になっていかないんですね。なのに集客に困っているということは、そこに矛盾があると。で、もう一個の、よくある相談、悩みはですね、セミナーを回数重ねてるんだけれども、受講料程度分しか儲からないと。それ以上のものでもそれ以下のものでもないという形ですね。そういう方意外と多いんですね。これは損はしてないわけですね。それから集客もできてるわけですね。でも実は将来、それから今までやってきたセミナーもそうなんですが、本来得られていた利益を損しているということになるわけですね。いわゆる逸失利益とかというんですけれども、例えば10人20人30人でも構わないんですが、10% の人がご自分の持っているですね、比較的高額な商品を、10万円、20万円の商品を仮に買ったとします。そうすると、年間でですね、何回かセミナーを開催すればですね、その集客人数かける、それからある一定の成約率かける年間の回数かける単価分ですね、この分だけ売上もしくは利益を損していることになるんですね。場合によっては、すぐ数百万とか数千万になってしまうわけですよね。その損をしていることにも気づかずに、いや、もしかしたら気づいていて、じくじたる思いをしているかもしれないわけですね。その損失をいかに減らしていって利益にしていくかというお話をですね、このザ・セミナービジネスでは専門に扱っていきます。では早速ですね、今ご自身がやりたいなと、これからやろうかなと思っているですね、セミナーの利益計算をしてみたいと思います。ワークの中に簡単に書いてありますので、その枠の通りですね、埋めてみていただけますでしょうか。最後のですね、経費と利益のあたりはですね、会場費であるとか広告費をご自分で今までの経験値、それからもし今までやったことないんであればですね、ご自身の知識の範囲で構わないので書いてみていただけますでしょうか。それではどうぞ。はい、さていかがだったでしょうか。それがですね、ご自身のあなたのですね、今のセミナーを1回やった時のですね、獲得利益なわけですよね。で、セミナービジネスとして柱としてやっていこうということですので、ビジネスとしてやるんであればですね、ある程度の労力、手間、ストレスがかかっていくのであればですね、そこの最終業にかかれた利益が倍になったらいかがでしょうか。3倍になったらいかがでしょうか。もしくは人によっては5倍、10倍かもしれないですね。元値がですね、低い方はですね、その倍率はもっと高くなっていくわけですね。 そうしたら、そのセミナーはもっともっとやる気になって、もっと集客する気にならないでしょうかという話なんですね。すると、集客も今度は困らなくなってくるという意味で、好循環に入っていきますので、このセミナービジネスの中で、各所にワークがありますので、ご自身の棚卸も含めてですね、ぜひ取り組んでみていただけますでしょうか。で、実はですね、セミナーをやりたいという人とご相談をして、皆さんが抱えている悩みというのが、集客ができないとか、集客が困っているとか、売上がその一回こっきりとかということは、実は本当の問題ではないんですね。本当の問題というのは、それは現象として困っているだけで、本当の本当の問題というのは、ご自身のビジネスのあるポイントに気づいてないっていうことが大きな問題なんですね。そのポイントに気づかない限りは、ずっとずっと集客に困りますし、ずっとずっと収益はそのまんまということになるし、そんなことを続けてれば、きっとですね、いわゆるそのモチベーションとかやる気とかですね、気持ちがついてこないので、多分セミナービジネスとしては続かないんではないでしょうか。その方がですね、大きな問題だということをですね、ちょっとここで頭の中に置いといていただけますでしょうか。で、じゃあということで、ここで僕のですね、一つ例をお話をしたいんですけれども、ある時、僕はですね、事務所、それから自宅のですね、いろんな、重機備品、それから身の回りのものを整理したことがあるんですけれども、それは整理をするぐらいですから、僕にとってはある意味その廃棄物でありゴミなんですよね。で、そのゴミをどうやって捨てようかなというふうに、廃棄業者さん呼んで捨てるにしてもお金かかるしなというふうに、少し日にちがあった時に、これは自分の弟なんですけれども、そのことを話をしたらですね、世の中、いらないものはですね、人の不要なものは人の必要なものだということでですね、オークションが得意らしくてですね、その僕にとってはゴミなものをですね、写真を撮るなりデータを持ち帰るなりして、オークションで販売出してくれたんですね。そうすると、次から次とそれが売れるわけですね。これは何が言いたいかというと、僕はゴミだと思っていたものは、知らない情報、これはオークションですね、この場合によっては。オークションで必要な人がいるという情報を知らないからゴミだったんですけれども、それを知っている人にとっては、それは宝の山だったんですよね。ですので、セミナーをすでにやっている、でも収益が上がらないということは、何か知らない情報があるので収益が上がっていかない、もしくは集客がうまくいかないだけですので、これからお話ししていくとですね、実は今まで捨てていたいろんな情報がですね、宝の山になっていきますので、そうすると、利益、収益、売上が上がっていくということになっていくんですね。ぜひですね、このザ・セミナービジネスを聞いて、1年後にはですね、収益が何倍になりましたというような話をですね、聞かせていただきたいですね。さあ、では早速、一つずつですね、その問題を解決していくお話をしていきましょう。セミナービジネスだからといって、全然特別な業界でも何でもないわけですね。特別な商売でも何でもないわけですね。ここのカテゴリーでやるお話は、あなたが扱っているそのセミナーは、一体全体どんなお客さんに提供してるんでしょうかということをですね、お話をしていきたいと思います。もちろんワークもありますので、棚卸も含めてやってみてください。どんな人にという話を一言で端的に言うとですね、こういうことだと考えてるんですね。一体全体、あなたのセミナーは、誰を、どこから、どこへ連れてってあげるセミナーなんですか？ということを答えられるかどうかなんですね。誰を、どこから、どこへ連れて行ってあげられるセミナーなんですか？ということなんですね。英語を喋れない人を、英語が喋れる世界に連れて行ってあげられるセミナーなのか、モテない人をモテる世界に連れて行ってあげられるセミナーなのかということがですね、明確に答えられれば、ああ、それは僕が受けないといけないなと、俺は受けたいな、私は知りたいなというふうに思うので、これをターゲティングというわけなんですけども、相談に乗っている、ご相談に乗っているコンサルティングするセミナーは、ほぼですね、皆さんこれが曖昧ですね。決まってるつもりなんですけれども、ほとんど決まってないに等しいですね。よく言う例なんですけれども、僕はラーメン屋で開業するんですという話をよく事例に出すんですけれども、 じゃあラーメン屋さんってどんなラーメン屋さんですかって聞くと、いわゆる醤油ラーメンとか博多ラーメンとかですね、喜多方ラーメンとかですね、いろいろあるわけなんですが、それすらも決まってないと。誰に売るんですかと聞くとですね、丸の内の OL なのかですね、ロードサイドのタクシーの運転手さんなのか、ドラッグの運転手さんなのかも決まってないと。でもラーメンを、ラーメンが好きな人に売るんだって言って決めてるつもりの人はたくさんいますので、あとはご自身もですね、これを聞いて、いやそんなの決まってるよということはなくですね、枠をぜひやってみてください。さてではですね、その誰をどこからどこへ連れて行ってあげるのかというのをですね、ここから先ですね、今後ですね、コアコンセプトというふうに呼ぶことにしますね。じゃあそのコアコンセプトがどれだけ固まっているのかということがですね、誰をどこからどこへということを明確にですね、伝えられるかどうかがですね、違ってくるわけですね。この音声教材と一緒に補足資料としてですね、講師になるの方に含まれているテキストをですね、抜き書きで抜粋で添付しておりますね。それをですね、見ながら聞いていただきたいんですけれども、誰をどこからのどこからというのは、大抵がですね、どなたかが悩みとか問題点を抱えているわけですよね。それを解決した世界に連れて行ってあげられるのがあなたのセミナーだということは、あなたは対象の人がどんな悩みとかどんな問題を抱えているのかということをどれだけ知っているかということがですね、コアコンセプトに関わるんですね。ではということで、ここでですね、やっていただきたいのが、誰をどこからという意味で、あなたがセミナーに来ていただきたいなと思っている人の持っている悩みとかですね、問題点というのをですね、書き出してみていただけますでしょうか。ちなみにこのザ・セミナービジネスはですね、冒頭にも申し上げましたように、すでにセミナーをやっている人が、セミナーが収益化しない、もしくはもっと収益化したいという人をですね、収益を倍に何倍にして、かつですね、それを再現化していくというような人にですね、聞いてもらいたいと思っているわけですね。そういう世界に連れて行ってみたいと、連れて、行けるのではないかということをですね、提案しているんですが、このコンセプトが固まるのに、これもですね、添付の資料でお付けしましたけれども、僕の場合は付箋をよく使いますが、その写真に出しているぐらいですね、お客様の悩みというか、考えている問題点というのをまず列挙するんですね。でその中でグルーピングして、あ、これが一番の問題だなと思ったらですね、その人をどこに連れてって行ってあげられるのかを考えるんですね。ですので今からですね、付箋が好きな方は付箋で、結構です。それから、パソコンでですね、テキストをエディタで書くのが好きな方はそれでも構わないです。裏紙で、一生懸命鉛筆で書くのが好きな人はそれでも構わないです。マインドマップが好きな方はそれでも構いませんので、あなたがすでに企画している、先ほどワークでやりましたね、そのセミナーに来てくださるお客さんのですね、考えている悩みですね、悩みというのはどこからに当たりますね、これをですね、列挙してみてください。写真にあるようにですね、少なくとも20や30はすぐ出るはずです。できれば100個ぐらい出そうというふうなですね、意気込みでやってもらってもいいかもしれないですね。それではどうぞ。はい、いくつ出てきましたでしょうか。その悩みが数がまず多ければ多いほど、そして具体的であれば具体的であるほど、後でグルーピングをして、そして自分が最もですね、解決して差し上げられるですね、教材、コンテンツがセミナーなわけですから、悩みの解決もですね、自信を持って提案できるわけですね。さてではですね、次なんですけれども、教材の方にも書いてあるんですけれども、多くの人が抱える問題点を指摘するんですね。そして放置した時の問題の拡大を視覚化してあげるんですけれども、ではあなたがするセミナーを受けなかったらですね、そのお客様、その方々はその抱えている問題は一体全体どうなってしまうんでしょうかということを考えるんですね。いや別に変わらないよと、日常別にそんなに変化ないんだよねということであれば、あなたのセミナーに参加する理由はないので参加しないんですね。時間もかけてお金もかけて、その時間の間にできないことを捨ててまでですね、参加する気にはならないと。ということは、 もしかしたら気づいてない問題点をですね、さらにこうなっちゃうよということをですね、情景描写してあげる必要があるんですね。では次のワークということで、その問題点をですね、放っておくとどうなるのかなということを、あなたはセミナーをするぐらいその状況を知ってるわけですから、そのジャンルをよく知ってるわけですから、そのお客様の少し先の未来をですね、想像して、また付箋なりマインドマップで書き出してみてください。それではどうぞ。さて、いかがだったでしょうか。まずここがですね、セミナーをやる上で、セミナー自体をですね、もちろんこれはですね、やっていいとか悪いとかをですね、僕が言うことではないんですけれども、セミナーを収益化していく、再現化していくかということを考えるとですね、まずこのお客様の問題がよく分かってないということは、どこへ連れて行ってあげるかもですね、よく分からないので、お客様にも伝わりませんので、そもそもセミナーをですね、やることをですね、開催することを見直さなければいけないということですね。ここがまず第一関門です。そして次ですね、じゃあ問題は分かったということに対して、解決策は何かということはですね、それはもうすでにセミナーをやっているわけですから、あなたのご自身のセミナーというコンテンツがですね、解決策なわけですよね。ではそのセミナーを受けたらですね、冒頭言いましたね、コアコンセプトのところで、どこからは分かったんですけども、どこへ連れて行ってあげられるのでしょうか。どこからどこへ連れて行ってあげられるのでしょうか。解決してどこへ連れて行ってあげるのかというのは、どんな世界を見せてあげられるのでしょうか。期待してもらえるのでしょうか。僕はこのザ・セミナービジネスで、なかなか収益化しないというものを収益化できるという世界を期待していただいてます。僕はこのセミナービジネスでですね、集客に困るということをですね、集客に困らなくなるという世界を期待していただいています。というのがですね、どこからどこへ連れて行ってあげられるかの解決策をお客様がですね、手に入れたその後にですね、どんな世界に行くかということを書き出してみていただけますでしょうか。多ければ多いほどいいです。もしくは数字で補足できたらですね、それもさらにいいですね。それではどうぞ。はい、さていかがだったでしょうか。これがですね、セミナーのそもそものコアコンセプトです。これを聞いてですね、そこまでやらなきゃいけないのと、セミナーをやるのにですね、思うのであればですね、まあ、それはそれで仕方ないと思うんですが、再現性があってしかも収益性のあるセミナーをやるためには、最低でもお客様が一体誰でですね、一体どんな問題を解決してあげられるのかが羅列列挙できないとですね、お客様にも伝わりませんので、そもそも集客は難しいということですね、改めて認識していただければいいかなというふうに思っております。で、もしも今のところまでが出ないのにですね、セミナーを企画しているのであれば、そのセミナーは一回ここでですね、リセットしていただくのがいいんじゃないでしょうかというふうに思っております。どこからどこへ連れて行ってもあげられないのに、セミナーをやってはいけないというふうに僕は考えているわけですね。もちろんですね、お友達の間で、あなたのお前の君のその知識はすごく役に立つから話をしてというふうに、紹介レベルでですね、ボランティア、プチボランティアみたいな形でお話していく分には十分それで構わないんですけれども、収益化、ビジネス化していくという上ではですね、そういうセミナーをやってもですね、なかなか難しいですよということですね。さて、ではということなんですが、まずはですね、一つここで現状認識、現状確認していただきたいんですが、いかがでしょうか。今までそこまで考えたことがあったのかなかったのか、あったらあったで結構ですね、それからなかったらなかったらそれは構わないですね。では次に見ていただきたいのはですね、それだけのことをそのような人、そのような方たちをそのような世界まで連れて行ってあげられるあなたのそのセミナーは、その価格で適当でしょうか。もしかしてあなたのセミナーは、周りがこのぐらいのセミナーは2時間でやってるから2時間で、2時間のセミナーは自分ぐらいが喋るんだから1000円、3000円、5000円というふうに、相場に合わせて決めてないでしょうか。そうではなくて、セミナーの価値というのは、あなたがその方をどこからどこへ連れて行ってあげられたのかと、あげられる期待をですね、どれだけ提供できたのかがですね、その価値ですので、そう考えたときに、あなたのセミナーは 値付けは、価格は、受講料は、時間は適切だったかどうか、まずそこでですね、ちょっと感じてみていただけますでしょうか。さて、今のはですね、誰をという話をしただけですね。ターゲティングっていう話ですね。ターゲティングっていう話なんてですね、多くの方がですね、本でも読んでるし、セミナーでも勉強してるし、結構聞いてるはずなんですけれども、少なくともこのぐらい考えていただきたいっていうのがターゲティングですね。で、もう一つ、その人、その方たちをどこかへ連れていくわけなんですが、そのどこかへ連れていく、何をというのがセミナーという商材なわけですよね。では、そのセミナーというその商材はですね、本当にですね、あなたが今考えたようなどこへに連れて行ってあげられるでしょうか。みんながやってるから2時間ぐらいのセミナーにした。みんながやってるから4時間ぐらいのセミナーにした。みんながやってるから5000円ぐらいのセミナーにしたというセミナーで、あなたが想定するそのお客様、その方をそのどこへに連れていけるでしょうか。この何をというのをですね、今からですね、いろんな質問をしていきますので、ご自身のセミナーの基準を上げるという意味で、マインドマップでも結構ですし、付箋でも結構ですので、どんどん書き出してみていただけますでしょうか。場合によってはですね、あなたが提供するような世界観、どこへに連れていくためには2時間じゃ全然無理だということに気づくかもしれないですね。もしかしたら3ヶ月とか半年のコースでもやらないことにはですね、それは幻想だったというふうに気づくかもしれないですね。それではですね、ワークやります。コンテンツの基準を上げる質問というのをしていきますので、これはセミナーで僕がよくやる方法なんですが、僕がずっとですね、ベラベラとお話をしていきますので、その質問に触発されて、ピンときたことはですね、メモをしていってみていただけますでしょうか。もちろんこれはですね、録音した音源ですので、この部分を何回でもですね、聞いていただいて、ネタ出しするのもいいかと思います。それではいきますね。あなたがやろうとしているセミナーは、形式はどんなセミナーでしょうか。講演型で一方的にその時間内ずっと喋り続けるんでしょうか。もしくはワーク形式でしょうか。ワーク形式は2人ずつのワーク形式でしょうか。それともグループワークにするんでしょうか。それとも全体でやるワークなんでしょうか。もしくはスピーチをしてもらうために前に出てきて参加者の方も一緒に参加してもらう形式でしょうか。ではそんな風にワークをやろうとすると人数の制限があります。講演型だったらですね、一方的に喋るだけですから100人、200人、800人、1000人でも大丈夫なんですけれども、ワークを交えていこうとすると人数の制限があるかもしれないですね。5人でやるんでしょうか。10人、30人、50人、100人。これは先ほどの質問にすべて、コアコンセプトにのっとって、それが実現できるかどうか、それというのは誰をどこからどこへ連れていくのに適切であるかどうかということで考えてみていただけますか。ではそのセミナー中にずっと聞いているだけでしょうか。ずっと演劇のように見ているだけでしょうか。何かワークというのは書くんでしょうか。書くというのは文字を書くんでしょうか。それとも絵を描いてもらうんでしょうか。開催する曜日は2時間だとしても、平日の夕方やるんでしょうか。それから土曜日でしょうか、日曜日でしょうか。それから1日もののコースでしょうか、セミナーでしょうか。もしくは、2ヶ月のコース、3ヶ月のコース、半年のコース。同じ2ヶ月、3ヶ月でも毎週毎週やるコースもあれば、2週間に1回のコースもありますね。いかがでしょうか。それから合宿形式というのもありえますね。自分が伝えたいことを伝えるにはですね、1回帰ってですね、記憶が薄くなってしまうよりは、止まってずっと時間を一緒に共にした方が効果が高いと思うのであれば、もしかしたら合宿という手段を取るかもしれないですね。それからこれは私もやったことがありますけれども、同じ2日間を取るのでも1週間空けて2回形式とかですね、いろんな方式が考えられます。もちろん今僕が挙げたいろいろな質問以外にもたくさんのパターンがあります。これは今まであなたが参加してきたセミナーを参考にしていただいて、 基準は、判断基準は、自分がお相手したいお客様のどこからどこへ連れて行ってあげられるかを実現できるかどうかという基準でですね、今提案したような、状況ですね、情報をですね、ワークとしてやってみていただいて、ご自分のセミナーの形を決めてみていただけますでしょうか。今からですね、1分ほど空白の時間を進めますので、今まで出したようなですね、情報を一回整理してみていただけますでしょうか。それでは1分間どうぞ。はい、いかがだったでしょうか。もう一度ご質問いたしますとですね、ではあなたの今考えたようなそのようなワーク、そのようなセミナー、そのようなスタイルのセミナーで、そのお客様をですね、どこへのところに連れて行ってあげられるでしょうか。もしも連れて行ってあげられる自信がないのであれば、セミナーをやってはいけないですよということをですね、僕は考えております。ではここまでで自信があると、そのセミナーをやればですね、そこには連れて行ってあげられるんだよねと思う方はですね、ここから進めていっていただいていいと思います。最初に誰というターゲティングが決まりました。それから商品が決まったわけですね。商品が決まるとおそらく価格、単価、受講料というのも変わってきたと思います。でここでですね、ようやくセミナーの商品開発がですね、まとまったというふうに考えていただいて結構だと思います。ここまで考えたセミナーであればですね、集客をですね、ミスをして、お客様が集まらないんだよななんていうことはですね、きっとやりたくないと思うので、より集客にもですね、力が入ると思うんですね。逆を言えば、ここまで考えていないセミナーだからですね、いつも集客に苦労するかもしれないというふうに僕は考えているんですね。それではここまでがですね、クリアとなったという方に向けてですね、マーケティングについて入っていきます。それではマーケティング、まずはですね、準備段階のことをお話をしていきます。今までのところでターゲットを誰に、そしてどこからどこへ連れて行ってあげられる、あげたい、そのためにはこんなセミナーだというところが固まっているわけですね。でこれをですね、お手元の資料にありますように、タイムスケジュールとしてはですね、セミナーできっちりですね、集客もして、そして、自分が売りたいものを売るということを考えた場合ですね、その場合は、黄金率として、僕が決めているのは10週前までにですね、企画を立ち上げ、2週間前に集客が完了するということを考えております。以降ですね、そのことに、そのタイムスケジュールに沿ってお話をしていきます。ということは、10週前の時点でですね、今お話をしたようなターゲティングと、それからどんなセミナーかというのは決まっているということになりますね。で、そのターゲットに伝えるセミナーをですね、ブラッシュアップをしたいという方はですね、講師になるという方をですね、もう一つの姉妹教材の方を聞いていただければですね、その中にデリバリー法、デリバリーというのは受講者の方に伝える方法であるとかですね、お客様のセミナー参加前の心理状態から、そしてセミナー帰る時の心理状態までというようなお話がたくさん入っておりますので、そちらも参考にしてみてください。でここからのですね、セミナースケジュールに関しては、これはどんなスポーツでも、どんな技術でもそうなんですが、 だんだん上手くなってくればご自分なりにアレンジしてもいいと思うんですけれども、今までこういった型がないのであればですね、まずは何回かこのセミナースケジュールで、そのまま鵜呑みにして、やっていただくことをお勧めいたします。さて、ではですね、付属の資料のですね、タイムスケジュールが書いてあるところを見ていただきたいんですが、そもそものターゲティングとかですね、コアコンセプトのところは10週間前に決めていただいて、企画をですね、完全に決定して告知をしていくスケジュール等もですね、全て決まるのは8週間前にはですね、少なくとも決めておいていただきたいんですね。会場サイズであるとか、それから定員であるとか、こういうこともですね、全部決めておいていただきたいんですね。で、これは何でかというと、今すでにコアコンセプトの話をずっとしてきたんですが、以後ですね、ここから話していく話は全てセールスレター、セールスツール、販売ツール、ご案内のツールに基づいてお話をしていきます。10週間前にコアコンセプトが決まり、そして会場サイズがですね、決まって定員が決まるとですね、これは資料で伝えてある満席能力とかですね、表定員、裏定員という話にも関わってくるんですけれども、その満席能力に基づいてセールスレターをですね、書いていってテストマーケティングをして、そして一気にですね、告知先を増やしていくというスケジュールを6週間、5週間、4週間、3週間前と段階を追ってですね、やることが変わっていくわけなんですね。で、じゃあ8週間前には何が準備できていなければいけないのかというところからお話をしていきます。まずですね、大きく分けて集客フェーズについてお話をしていきたいと思います。おおむね5週間から4週間前前後、このあたりをですね、告知の拡大をですね、するかしないかの分岐点というふうに考えていただけますでしょうか。ということはどういうことかというと、5週間前もしくは4週間前までにですね、テストマーケティングを終了しておくということですね。で、テストマーケティングというのはどういうことかというとですね、後で詳しくお話をしますが、ご自分が告知するためのツールがですね、制約できる確率ですね、制約率をある一定のレベルまで引き上げておくための準備期間というふうに考えていただけますでしょうか。で、テストマーケティングというのは、準備とか調査ということではありません。販売のですね、小さな販売のことを言います。小販売のことをテストマーケティングというふうに考えていただけると適切かと思います。で、この5週間前までにおいてはですね、ご自分のハウスリスト、既存客の方にですね、まずは叩き台で作ったセールスレターでですね、販売を開始していくわけですね。で、その中でそのセールスレターの制約率を測っていくわけなんですけれども、この辺のツールについても後ほどご説明をしていきます。で、じゃあまずですね、いつまでにセールスレターがなければいけないのかというとですね、8週間前には全てのですね、ネタが出ていて、セールスレターはですね、最低最悪でもですね、6週間前までには今からお話をする全てのパーツを揃えたセールスレターが完成していくことが必要です。6週間前までにですね、セールスレター、どんなにですね、その段階ではですね、まあ、言ってみればですね、まだ未完成、陳腐、適切ではない、甚だ人には見せられるものではないとしてもですね、作り上げておいていただく必要があります。そのパーツをですね、今からお話をしていきます。1番から8番までありまして、セールスレターというのは以下の順番で並んでいると多くの方が制約しやすいという順番があるんですね。そのために今までですね、コアコンセプトの話なんかをしてきたんですけども、まず1番がコアコンセプトです。これはセールスレターとかでいうとですね、例えばこのザ・セミナービジネスでもそうですけれども、最初のページに見えているですね、大きな大事なところですね、この部分がコアコンセプトになるんですね。そして2番が、これも先ほどやりました、問題とその拡大ですね。そして次が、これもやりました、あなたが提供できる解決策、そしてその解決策が提供できる世界観について書かれてなければなりません。で、次からがですね、今からやります。4番目が、それを聞いた時のお客様が買わない理由ですね。以下もですね、写真を載っけてありますけれども、 このぐらいの、その写真を見ていただくと分かるんですけども、このぐらいのアイデア出しをした中からですね、セールスレターに修練されていくというのがですね、収益化、再現化していくのですね、基本だと思いますので、ぜひやってみてください。買わない理由を上げていく。それから、保証ですね。保証というのは、このセミナーを受けて、もしかしたら自分はその成果を手に入れられないかもしれないなというふうに多くの方は思うわけですね。そのことに対してよくあるので言えば、返金保証とかですね、その後ずっとサポートしますとかですね、そういった保証をつけてあげる。これが保証ですね。そして6番はですね、これ特典ですね。これも皆さんよく、使われていますので、あなたご自身も出会ったことがあるのではないでしょうか。おまけがつきますとかですね、CD がつきます、メールサポートがつきます、あれがつきます、これがつきますというのが特典ですね。そして、7番がですね、そういった、3番の提供してくれるであろうその世界観と、それから保証も含め、特典も含めての、とにかくそのセミナーに触れることによって得られるですね、価値ですね、価値をすべてまとめたものですね。こんなことが自分は手に入れられるんだということは、基本的にセールスレター読んでるうちにどんどん忘れていくわけですね。最後でまとめてあげられる必要が、あげる必要があると。そして最後はですね、追伸ですね。よくセールスレターを見ると追伸が書いてあります。追伸というのは、ご自身でもですね、はがきのやり取り、それから手紙のやり取り、メールのやり取りでも感じることがあるかと思うんですが、ついつい読んでしまう。そしてどうもそこに少し人間臭さを感じたりするところがですね、追伸だったりするわけですね。本文では感じられない部分が追伸に入ってたりと。ということは、逆に言うと、販売者からする、セミナーの提供者からするとですね、ここにセミナーの自分のセミナーに対する思いをですね、簡潔にまとめて書くと、人には伝わりやすいということなんですね。これをですね、一気に、6週間前までに、パーツがどんなに季節でも構わないので揃えていただくということです。今は概論をお話をしましたので、まだ概論として聞いていただきたいんですけれども、セールスレターのセミナーに関してのセールスレターというのは一つ大きな特徴があります。商材販売、教材販売の場合というのはですね、大抵の場合はですね、よっぽどブーム商品ではない限り、そのセールスレターというのはある程度の長い時間ですね、販売活動をずっと続けてくれるわけですね。ところがセミナーに限ってはそういうわけにいかないわけです。そのセミナーが終わればそのセールスレターは役目が終わってしまいますので、あまりそのセールスレターの制約率とかですね、そういう数字にこだわっている時間がないんですね。ですので、期間期限との勝負でですね、6週間前なら6週間前と決めてですね、ある一定の制約率まで一気に上げていく必要がありますので、あまりですね、その世の中にあるセールスレターの良くする方法とか、そういうものにとらわれてですね、凝ってしまわないようにしていただくのがいいかと思います。さて、ではですね、今セールスレターの完成の期限についてお話をしたんですけども、もう一つ、期限というのがありましてですね、満席能力の話が、もう一つ、補足資料でありますので、そこを読んでおいていただきたいんですけれども、ご自身の満席能力をきちっと調べていただいて、かつそれに対する表定員ですね、表定員約7割ぐらいだと思うんですけれども、その表定員を十分に満たすだけのリーチ先といいますけれども、リーチ先、ご自分の告知がですね、届く先をですね、どれだけピックアップするかというのをですね、僕はこれは算数をやってますかというふうな言葉を使うんですけども、算数というのはですね、普通の四則演算をやれば、できますので、算数という程度で言ってるんですけれども、これを8週間前にはですね、終えておいていただきたいんですね。ではですね、そのリーチ先のピックアップの仕方ということについてちょっとお話をしていきます。リーチ先というのは、これは人によってですね、いろんなコミュニケーションの輪がありますので、何がいいかはわからないわけですね。ただ今お話をしたリーチ先、リーチ数×制約率イコール、それがですね、ご自分の集客の力、満席能力というのはですね、どんなジャンルでもこれは変わらないわけですね。例えばあなたが、リアルでですね、直接ぶつかっていって口説くのが得意だとします。そうすると、あなたは2人に1人声をかければセミナーに来てくれるとしますね。で、それがあなたが好きだとします。そうすると、制約率は 50% ですよね。 で、20人のセミナーを毎回やりたいとしたらですね、50% の制約率ですから単純ですよね、40人にとにかくリーチをすればいいわけです。そうすると8週間前に40人のリーチができる人というのがあればですね、あとは活動さえしていれば必ずですね、必ず制約するわけですよね、満席になるわけです。これと全く考え方は同じで、もしもあなたが、メルマガをやっている、もしくはメールでのコミュニケーションが得意だとします。そうしたらですね、ご自分のホームページに来てもらった時の制約率が 1% だとした、そして20人集めたいとしたらですね、じゃあ一体全体何人の人に告知リーチをしなければいけないのかということをですね、計算していただければいいんですね。20人の人にセミナー来てもらいたい、そして 1% の制約率だとするとですね、ホームページには単純にですね、20を100倍すればいいわけですね。で、2000人ホームページは見てもらえればいいと。じゃあ2000人ホームページを見てもらうためには、どれだけのメールマガジンとかどれだけのメールを流せばいいのかっていうのを最初に8週間前に計算しておけばいいわけですね。他も同じです。あなたがもしかしてファックス DM が得意だったとする、100通流して1件来てもらえる、100通流して2件来てもらえるというのであれば、それで計算してみてください。それから、ブログをやっていて1日のアクセス数が分かっていて、そこから何かの申し込みをもらう確率が分かっているのであればですね、ブログにどれだけの人に来てもらえればいいのかというのを8週間前に計算をしておけばいいわけですね。そうするとその直接ぶつかる数足す、例えばメルマガの数足す、例えばブログの数足す、ファックス DM の数というのをですね、全部合計した数があなたの満席能力ですので、これを8週間前に企画の時点できちっと計算をしておけばですね、あとはもう行動だけなわけですね。で、一つ補足しなければいけないのが、なんでセールスレターのことをですね、口酸っぱく言っているかというとですね、ちょっと単純に計算してみていただきたいんですが、20人のセミナーをやりたいのにですね、もしも制約率が 5% のホームページがあったらいかがでしょうか。これは単純に400人でよくなるわけですよね。20人に1人申し込んでくれるわけですから、20人のセミナーやりたいんであれば400人ホームページを見てもらえばいいと。そうするとあなたの活動は2000人か400人かというですね、大きな大きな差になるんですね。昨今のですね、1人当たりのホームページを見てもらうとか、作った広告を見てもらうためにかけるお金というのはどんどんどんどん単価というのは上がっていっておりまして、今後も下がることはないはずなんですね。するとホームページに来てもらう人の数を減らせば減らすほどですね、それだけ集客が楽ですし、お金もかからないわけですよね。なので冒頭からずっと言っているターゲティングがしっかりしていればいるほど制約率は上がりますし、どこへ連れて行ってあげられるかの世界観がきっちり提案できていれば制約率は上がりますしということなので、制約率を上げることにですね、かなりのですね、神経を使っていただくことがですね、セミナーの収益を増やすことになるんですね。ではということで、ここから先はですね、企画ですでにリーチ先のプランが固まりました。そして、テストマーケティングするためのセールスレターの1から8までの準備ができましたというところからお話を進めていきます。それではここからですね、セールスレターの制約率を上げていく方法を説明していきますので、そのために使うツールをですね、まずは説明いたします。これはですね、資料に載せておりますけれども、アドチェックというですね、システムを使っております。60日間無料になっておりますので、セールスレターが準備ができて、セミナーの集客を開始するぞという時に登録をしてもらえればですね、費用かかりませんので、これを使ってみてください。何がわかるのかというと、作ったセールスレターの制約率をですね、分解して誰がどんなふうに申し込んだかということまで分かるツールなんですね。で、じゃあどういうふうにやっていくのかということを非常に大きな枠でご説明していきますね。やってほしいことはですね、名前を言うとスプリットテストというふうになります。スプリットテストはですね、マーケティング書なんかを見たりとかインターネットで検索すれば出てきますので、興味ある方はですね、ご自分でも調べてみてください。どうやってやるかと言いますと、まずはですね、1から8までのセールスレターをとにもかくにも作ったとすると、 をまだ完成してないわけですから、いくらでも修正というのは効くわけですね。上の方がたくさん書いてある、下の方が重たいとかってあるわけなんですが、そうすると種類はいくらでも作れるわけです。で、2種類用意するわけですね。ご自分の中でこれはいいなと思うのを2種類用意しますと、これが全体の本文なので、これ本文を A と B としましょう。そして、1番から8番の中の一番重要なコアコンセプトですね、誰をどこからどこへ連れていくんだというのが、おおむね一番上のですね、見出し表題になるんですけども、ここの表題も伝え方、文章の前後の仕方によっていくらでも作れるわけですね。で、その前後とか書き方によって人は反応が変わりますので、これも最低でも2種類ぐらいは誰でも作れるはずです。ですので、そうするとヘッドのコピー、表題がですね、2つできるわけですね。1と2、パターン1とパターン2になるわけですね。これをマス目で掛け算すると4種類できますね。A1、A2、B1、B2 というふうになるわけです。で、これをですね、最初にですね、既存客に、テストマーケティングをしてくださいということを言っているんですけども、お持ちのリストをですね、4分の1に分けてほしいんですね。4つに分けていただきたいんですね。そしてそれをですね、そのアドチェックを通じて、4つのチームに A1、A2、B1、B2 というふうに同時に配信をしてほしいんですね。ですので、具体的に言うと、セールスレターがですね、ホームページで、http://1html234html というですね、4つのホームページがあるということになります。で、それは、A1、B1、A2、B2 というふうにですね、4種類がですね、そこに乗っかっているわけですね。似てるけれども全部違うんですね。で、メールをその方たちに送ってですね、ホームページを見ていただくんですけれども、メールの内容が4種類全部違ってしまうとまた影響してしまいますので、送るメールの内容は全部一緒にしていただきます。件名も一緒、それから本文も全部一緒。ただ誘導する先がですね、 A の1から B の2まで4種類違うわけですね。そうするとアドチェックを使っていただいて、どれが一番申し込みがあったのかということがですね、テストできるわけですね。そうすると初めて、じゃあこの例えば B2 がですね、一番申し込みが早くあったとするとですね、それを土台にですね、ここから修正を繰り返していただければいいんですね。では、そのアドチェックを使って何を進めていけばいいのかということをですね、やっていきましょう。通常ですね、セールスレターの成約率っていうのは 1% あるといいねなんていう話になるんですが、そうするとですね、1% あるといいねということは、おおむね 0.5% だったりするんですね。そうすると、200人訪問者が来ても、もしかしたら、申し込みがあるかないかというようなのが、よくあるパターンなんですね。で、とにかく、一つの申し込みが入ったらですね、そこからテストを繰り返していっていただくんですね。B2 を基準にして、例えばですね、一番上のヘッドのコピーをもう少しこの方がいいんじゃないのかなと思って新しいのに取り替えてみて、100人、200人アクセスを流してみるんですね。そうすると落ちる場合もあります。落ちる場合というのは、要するに200人で前は1件申し込みがあったのに、250人経っても300人経っても申し込みがない。というのは、これは制約率が落ちているので、その取り替えたのは良くなかったんだなということで、次のテストをするんですね。でそれを C をやる、 D をやるというふうにして、制約率が上がっていくんですね。これは必ず回数を繰り返していけば上がっていきますので、まずはコアコンセプトのところをいじっていただきますね。そうすると全体の制約率はこれで上がっているというのはご理解いただけると思うんです。で、これ先ほども申し上げたんですが、セミナーのセールスレターは期限のあるものですので、あんまりそこにこだわっているとですね、どんどん先に進みませんので、この6週間前からですね、5週間もしくは4週間前の新規告知、新規の人への告知になる前までにですね、2番の問題点の部分、問題点をですね、拡大の部分をですね、より赤文字にしてみるとかですね、列挙してみるとか、それから、提供する世界観をですね、数を増やしてみる、もっと細かく書いてみる、 それから4番の買わない理由を書いてみる。そして保証をですね、これリスクリバーサルとかですね、返金保証とかと言いますけれども、この種類を変えてみるというふうに1項目ずつ100人もしくは200人というふうにテストをしていくんですね。そして8番まで例えば追伸をつけてみるとかつけないとかというふうにテストしていくとですね、制約率は最初のですね6週間前までにとにかく用意してくださいと言っていた制約率のセールスレターとは大きく変わってるんですね。大きくというのは 0.5% が 1% になったら、これは大きく変わったということなんですね。なぜならページに集客する人数が半分で済むわけですから、ご自分が直接体当たりでいくことを考えてみていただきたいんですね。100人体当たりしなきゃいけない、200人体当たりしなきゃいけないのが半分になるということは大きなですね労力の差なんですね。ですのでもしかして 0.3% のものが 1.2% になるようなことがあれば、これは4倍効率化しているわけですね。ですのでこれはアクセスを集めようとする5週間前4週間前までに必ず1から8までは完了しておいてください。ちなみに私の場合は商品販売教材販売なんかもそうですけれども、ハウスリストよく買っていただいているですね既存のお客様なんかの場合だとですね 10% から 20% ぐらいになります。それから全く知らずのですね西田のことを知らない方にホームページに来ていただいて買ってもらう場合でもですね 10% ぐらいのですね制約率になるんですね。そうすると皆さんが1000人2000人集めなければいけないところを西田は100人か200人のホームページへの集客で済むというわけですから、非常にコストパフォーマンスがいいんですね。ということはもう一つ実はコストパフォーマンスがいいということがありまして、制約率がどんどん上手になると修正をする周期を早めることができるんですね。 1% とか 0.5% の人が悪かったとか良かったって判断するのに100人200人300人のアクセスがないと判断ができないんですが、10% ということは、10人20人30人来て制約率がないっていうふうになるとおかしいなというふうに思ってくるので、どんどんですね修正のスピードは上がっていくわけなんですね。なので一度ですね今から企画する次のセミナーはですね、本気になって制約率を上げるセールスレターに取り組んでみていただきたいなというふうに思っております。そうするとですねその次のセミナーでスタート時点の6週間前のセールスレターが全然違ってきますので、ぜひですねそのシステムを利用してやってみていただけますでしょうか。さてここまででセミナー集客の第一フェーズと言ってもいいでしょうか、テストマーケティングが終了していてですね、新規のお客様への告知がスタートするのが5週4週前というふうに考えてもらうといいと思うんですね。そこまでで制約率を上げておかないとですね、もうまさにその後広告費をドブに捨てるような集客をしないとですね人が集まらない。でそんなことは通常はできないので、大体の場合は集客ができなくて当日を迎えるということになるわけですね。ですので先ほども申し上げたんですが、この今からやる目先の1回目のセミナーはぜひですね1から8番目までを一生懸命ですね、ブラッシュアップをしてみてください。でそのブラッシュアップのための資料として1つ2つ資料をご紹介しておきます。未だによく使う資料として J. エブラハムのハイパワーマーケティングという本があります。出版元はですねインデックスコミュニケーションズというところですね。この中にですね保証のお話なんかが入ってますので活用してみてください。それからもう一つはですね DM ファクトリーというところですね。 DM というのはダイレクトマーケティングですね。 DM ファクトリーというところのですねサイトの中にですねオファーというところがあります。効果的なオファーというものがありますので、ここを読んでいただくとご自分のセミナーでの応用できるヒントがありますので、そういうものをですねテストマーケティングの中に織り込んで抜き出して織り込んで抜き出してというのをぜひやってみてください。ではここからはですね制約率がですねある一定のレベルまであるというところですね。である一定のレベルは何かといったらですね、あなたがプランニングの時に最初に描いた満席能力とここから4週間5週間の時間の間に告知さえすれば満席になるだろうですね、制約率を満たしているということですね。それがある一定の制約率ということです。 そのある一定の成約率に甚だかけ離れているのであればですね、まだ1ヶ月前、1ヶ月半ですので、もしかしたらセミナーの中止をした方がですねいいかもしれないですね。でもここからでもですねテストマーケティングは続けられますので、それも一つの手だと思います。ではですね、ここから新規の方に集客が始まっていくんですけれども、その間もですねどんどんどんどんアクセスは流れてくるわけです。アクセスはホームページの方ですね。するとその中でもですね、まだ例えばヘッドコピーを変えてみようとか追伸を変えてみようということをやっていただければですね、集客開始当初よりも成約率は上がってますので、アクセスあたりのですね判断するのが早まっているはずですので、ぜひですね途中もですねまだやってみていただいてもいいんじゃないかなというふうに思います。で、集客の締め切りはですね、まず4週間前には僕の場合はですね、表店員の5割はですね集客が完了しているということをですね一つの目処にしております。で、残りの5割をですね次の2週間で、集めていくと。これは何でかというとですね、これ非常にこれは当然当たり前のお話なんですが、既存客の皆さんの方がですねすでにお客様お付き合いがありますので、成約率が高いわけですね。ところがそこから白地のですね一般客のマーケットに出ていくわけですから、成約率は一般的には下がるわけですので、集客開始から1週間程度でですね半分ぐらいは埋めておきたいというのがこの5割集客の目標です。そうすると倍の2週間ぐらい、4週間から2週間の間で残りの5割をやればですね、きっちりと2週間前にはですねセミナーは表店員を満たすという話になるんですね。で、表店員が埋まったらですね、その時にはあなたには選択肢があるということなんですね。表店員が埋まるということは、お客様からすれば開始2週間も前に定員いっぱいになるような人気のあるセミナーなんだということで、限定感が高まりますので、あれ?と思った人は本当は受けたかったのになっていう人も出てくるわけですよね。するとそこをキャンセル待ちとかですね、もしくは増席しましたとかですね、もしくは最初からその後もですね企画されているセミナーであれば、今回は大変申し訳ないんですがここで定員いっぱいでも打ち切りますというようなですね選択肢ができるわけなんですね。で、なんで私が2週間前に集客を完了しようというような黄金率というかですね基準を持っているかというとですね、あまり今までお話をしてこなかったんですが、セミナービジネスをやるということはご自身の本業の中のより高額高付加価値の商品を売ることにつなげることというのが非常に多く設計されるわけなんですね。それを販売をしたいのにもかかわらずですね、集客が前日になっても前々日になってもですねあたふたしているということになったら、その販売に関して時間が取れないわけですね。販売するためには当日資料がいるかもしれないですね。それから物によってはですねプレゼンテーションのパワーポイントのようなものをですねセールス用に作るかもしれないですね。場合によってはサンプルを作るかもしれない。そういうことがですね集客が遅れていると全部後手後手に回って、どうしてもですね当日の販売がついでのような販売になってしまうわけですね。ご自身がお客様として感じてみればわかるかと思うんですけれども、セミナーをやりました、ついでにこんな商品も売ってるんですけどよかったら買ってねと言われるようなですねセミナーでは買わないと思うんですね。でもきっちりとセミナーとしては納品がされて、プラスそのセミナーでは解決できなかった、よりもっともっと良い世界に連れて行ってくれそうなですね世界観を見せてくれるプレゼンテーションがあれば、一つのセミナーで満足をしたのでもう少しお金を出してみようかな、もう少しお付き合いしてみようかなと思うのではないでしょうか。その準備をきっちりとやるために2週間前までには集めておきましょうということなんですね。さて、ここまでですね前半のテストマーケティングのお話、それから本番のマーケティング集客の話を終わってきました。冒頭にというのはプランニングが終わったところで申し上げたんですが、プランニングの算数の時にきちっとコミットさえしていて、成約率もちゃんと数字が出ていればですね 集まらないわけがないんですね。集まらないわけがない。集まらない場合というのは、そのコミットした活動をしなかった時だけに他ならないんですね。で、コミットしたことをしなかったというのは、もう一つはセールスレターのブラッシュアップという活動をしなかった場合ですね。この2つをやりさえすればですね、集まらないわけがないんですね。そもそもセールスレターは6週間前にはですね、完成品じゃないので、上がるしかないので、成約率は絶対に上がるんですね。そして活動すれば告知数は絶対に増えるんですね。だから絶対に集客は完了するはずなんです。ここまで聞いていただいて、嘘、そんなことはっていうふうに思った方はですね、まずはご自身の満席能力を数字として出してみて、それから混んでいるセミナーでその数字を当てはめてみて、それからメールマガジン、それからファックス DM、 何でも構わないです。ご自身が得意な媒体でどれだけのところに告知すればいいのかも調べてみてください。その調べるための資料はですね、添付のフォルダの中にですね、いくつか例を出しております。例えばメールマガジンだったら、〇〇というメールマガジン何万部、そしてその何万部に対してどのぐらいの人がクリックするなんていうことをですね、調べるためのシートも入っております。それをですね、ここからこの先でですね、注意事項なんかも交えてですね、説明していきますので、具体的な細かい方法として参考にしてみてください。実際のセミナーの集客をしていく中で、いくつかですね、注意点注意事項というのがありまして、これはですね、やってきた体験してきたからですね、なるほど、そのことを気に留めておかないと、集客うまくいかないんだというようなことのですね、羅列ですね。一つは先ほどお話をしました2週間前の理由ですね。2週間前の理由はバックエンド販売についてというのも一つの理由なんですが、もう一つはですね、セミナーの集客ピークをセミナーの前日とかですね、その数日前に持っていくとですね、後からですね、そのサイトを見たとか人から聞いたとか知ったとかといって、セミナー当日よりも後にですね、ホームページにアクセスがあることを何度も経験しているんですね。ですので、セミナーの1週間前とか2週間前にピークを持っていって、そのまま維持をしておくとですね、維持をするというのは告知数をまだ依頼をしてみるとかですね、していくと、セミナーのピーク、セミナー集客のピークが手前に来ているので、かけた告知のまず労力ですね、それから告知のお金ですね、こういうものは一切無駄にならないということなんですね。なのでですね、2週間前にピークを持ってきています。それから掲載しているですね、これはもうメールマガジンに特化しているんですけども、どんな媒体でも同じなので、活用してみてください。メールマガジンなり何なり告知する媒体に対してですね、調査をするわけなんですが、今日たった今掲載依頼をしたら何日後に掲載できるかというですね、この掲載スピードを必ず調べておく必要があります。場合によっては1週間後2週間後というところもありますので、2週間前にですね、掲載依頼を出してみたらですね、掲載がセミナー当日ぐらいだというようなことにもなりかねませんので、この調べるのはですね、プランニング時点でまずは調べていただくということですね。そしてそれにも関連しているんですけれども、その掲載スピードがありますので、早め早めの告知なりですね、掲載の依頼お願いをするということですね。そうしないと、あれ、ここで集客をしたいのにというようなのがですね、まんべんなく集客ができないわけですね。で、これは当たり前ですけれども、まずはお金のかからないところからですね、やってみていただくと。どうしてもですね、5万円の広告何人集まる、10万円の広告何人クリックするなんていうのを見るとですね、そこにお金かけてみたくなるわけなんですけども、制約率がきっちりともう出ていて、それだけのアクセスに対して制約が必ず取れるというのであればですね、どんどんお金をかけて予算内で収めていただければそれで構わないんですが、最初はどうしても制約率は低いわけですから、その間にも告知をしていくということは、なるべくお金のかからないところから、そして制約率が上がるに従ってですね、告知広告も有料出稿ですね、お金のかけられる出稿もしていくということですね。で、告知する媒体によってはですね、高い安い当然あるんですけども、高いからいいっていうわけでもないですし、安いから悪いっていうわけでもないんですね。 これはもう本当に制約率もしくはクリック数というですね、クリックもうホームページのことばかりお話をしているんですけども、これはファックス DM であろうと、それから友人の告知の依頼であろうと全く一緒ですね。友人へのですね、知人への告知をしてお願いという依頼もですね、言ったけど口約束でうんうんと言ってる人が誰にも伝えてくれなければですね、これは告知率 0% なわけですけども、言ったら必ず伝えてくれる人はこれは 100% なわけですね。これがホームページに対してのメルマガ集客とかでも全く一緒ですので、値段の高い安いではないですね、制約率がどれだけ高いかということに注目していただきたいなということですね。で、なんでこのことをお話をするかというと、セミナービジネスを収益化して再現性のあるものにしていくということですので、告知先というのはずっとずっとですね、データとして取っていくことになるわけですね。ですので1回目にはデータがなくても2回目にはもうあそこにはやめようというところもあれば、実はあそこは非常に反応がいいんだというところも必ず出てきますので、その情報を取っておくということですね。で、1回目にはですね、何をしておかなければいけないのかというと、広告告知掲載依頼をしてどのぐらいのクリック数がありますか、どのぐらい制約がありますかと言って答えられるところをですね、まずはですね、掲載をしていただくことをお勧めしますね。これはいくつも調査をしたんですけども、答えられないところが大半です。で、答えられるからといって必ずしも制約率が高いというわけではないことも、これも事実としてありますので、そういった制約率の自分で測定した数字、それから掲載主が自分のことをどれだけ分かっていて広告主として努力をしているかというようなこともですね、データとして取っておくことはですね、セミナービジネスを再現性のあるものにするためには必要なんじゃないかなということですね。今お話をしてきたようなことでですね、もう何度も言っておりますが、集まらないわけはないんですけれども、集まらないわけがですね、たった一つだけあるんですね。それはどこでそのセミナーの集客を諦めるかということを決めているかどうかなんですよね。あんなにやったんだけど集まらなかったというふうに最初から決めている人は、メールマガジンの告知を10紙やっただけど集まらなかったということを最初から自分に決めているので集まらないんですね。それが20紙だろうと100紙だろうと同じですね。あのぐらいやったんだから集まらなかったんだという言い訳を自分に決めている人はですね、絶対に集まらないわけですね。ですので、自分がどこだったら諦めるというふうに決めているのかをですね、自分の中に質問してみるといいと思いますね。あんなに頑張ったんだからしょうがないなとかですね。で、そういうものを客観的に見るために、僕はコンサルティングなりご相談をするときに、それからもちろん自分でもそうなんですけれども、常にですね、進捗状況チェックというのをしております。これは、大雑把に言うとですね、残された時間と、それに対する集客数と、残している集客数ですね、残集客数ですね、それを時間に対してですね、目で見えるようにしているということですね。100人集めようとして70人であと30人があと2週間だとするとですね、これを頭の中で分かっていてもですね、時間に対する切迫感がないんですね。ですので、これをですね、ビジュアル化するような形にしています。これも資料でですね、メールで分かるような非常にシンプルなものにしているので、そんなものを参考にしていただければいいんではないでしょうか。残時間対残集客数ですね。そうすると、あといくつ告知すればいいかということは計算で出てきますので、諦めようがないわけですね。諦めようがないんです。どんだけ告知さえすれば、これだけ集まるということが分かりますので、あとは本当にマシンのようにやるだけですね。参考にしてみてください。もちろんそのメール形式のではなくてですね、棒グラフが好きなら棒グラフ、シールが好きならシール、何でも結構です。そうすると当日をですね、間違いなく満員で迎えられるわけですね。この満員もですね、もし2週間前にさらに増席ということであれば、借りた会場のですね、きっちりの満員までですね、人を集めることも十分に可能なわけですね。ちょっとここでですね、想像してみてください。あなたが借りたあの会場がですね、3人掛けの椅子がびっちりと埋まって後ろまでみんな座っていると、そしてスタッフは全員後ろで立っているわけですね。そんなようなセミナーが毎回毎回実現するわけですね。 それがあなたにも可能だということは、ここまでの話を聞いていただければご理解いただけたのではないかと思います。そして最後に、ここはですね、ビジネスモデルというか、あなたご自身のセミナーというよりはご商売ビジネス全体設計になりますので、あまり深く触れる部分ではないのですけれども、バックエンドについてちょっと触れておきたいと思います。バックエンドは例えばセミナーをやってですね、税理士さんとして顧問契約を契約したいなという場合の、その顧問契約の部分に当たりますね。システム会社がですね、システム契約を受注したいなというためにですね、システムに困っている人を集める、で契約を何百万とか何千万取るというようなのがバックエンドですね。ですので商品開発とか商品企画とかに関連してきますので、すでにそういうものがあって、当日セミナーでそういうのを販売したいんだというもとでですね、セミナーをやった場合に関して、少々ですけれどもアドバイスできればと思って少しお話しさせていただきます。当日にそもそもそのバックエンドを販売しようとしてそのセミナーを開催しているわけですから、ずっとお話をしてきましたですね、誰をどこからどこへというのはバックエンドが解決策になるような人を集めてなければいけないですよね。税理士さんで顧問契約というものを結びたいのであればですね、税務のことには今後もう心配をしたくないというような潜在的なニーズのある人を集めないとですね、顧問契約にはならないわけですね。税理士さんとはもう10年来付き合いがあるんだよねというような人にですね、ホームページの作り方っていうのをもしやってもですね、税理士さんの顧問契約には結びつかないわけですね。その辺は、セミナーのコンセプト、コアコンセプトとも関連してくるとは思いますので、ご自分のバックエンド商品とセミナーが解決できることをよく照らし合わせてですね、コアコンセプトを決めてみてください。でその上でですね、コアコンセプトは合っていると、で当日何らかのバックエンド販売をしたいとを考えて、セミナーをやります。その時にはですね、まず、絶対にこれは注意しなければいけないのかなと思うのはですね、セミナーを設計をですね、時間内に終わらせるということですね。セミナーの時間がですね、伸び伸びになる方というのもよく見受けるんですけれども、それはお客様の時間を奪うということはもうもちろん本当にこれは、私からするとですね、もう本当にもってのほかというか今後道断と思っているんですが、それプラスですね、ご自分の利益機会を奪っているんだということですね。セミナーが伸びてしまいました。そうすると販売しようと思っていたセールス活動ができません、だからチラシだけ渡して帰っていただきましたなんていうことになるとですね、きちっとした販売活動ができないので、もともとのセミナーの設計自体が、全部ですね、当日に崩れてしまうということですね。ではじゃあ当日セミナーがきっちり、時間内に、終わったとした場合の販売のことについてお話をしていきます。まず大原則はですね、セミナーの時間内、いわゆる本体ですね、納品物にあたる部分ではセールス販売というのは一切してはいけないということですね。これも大原則ですね。来ていただいたお客様というのはその何か抱えている問題に対してどこかへ連れて行ってくれるという期待感を持って来ていただいているので、2時間だろうと5時間だろうとその時間内の納品はきっちりと納品を終わらせて、なるほど自分はその世界に行けそうだなと、もしくはもう行けたなという気持ちを持ってセミナーを終了していただくことがまず納品完了ですね。そして納品完了しましたらお客様はですね、場合によってはですねその後のポイントがあったりとかするわけですから、そこでセミナーは完全に終わらせる必要があります。ずるずるとセールス活動に入ってはいけないわけですね。5時なら5時に終了して皆様にご挨拶をして帰っていただくわけですね。で、ただその時にご案内だけ一言入れるわけです。この後〇〇についてのより良い世界観というかですね、提案したいものがあるので時間のある方は、ぜひ聞いていってくださいと言って残った人というのはその案内提案を受け入れたということですので、その方たちにですね改めて時間を取って、セールス、ご案内プレゼンテーションするわけですね。そうしないと納品もせずに、販売をするということになりますので、 必ず納品完了、そしてお帰りいただく方はきちっと帰っていただいて、残っていただいた方にセールスをする。そうするとその場ではセールスしてもいいよとこういう承認をもらってますので、そこは遠慮なくですね、ご自分の商品をプレゼンテーションしていただければそれで構わないんですね。セミナーの集客はですね、2週間前に完了してきちりと準備ができているという前提でお話をさせていただくとですね、そのセールスタイムにおいて、販売タイム、販売活動において、提案するであろう資料をですね、きっちりと整っているというのが前提です。そしてお客様には、今日のセミナー、このセミナーで得たことをですね、さらにより良い世界があるので、こんな商品、こんな教材、こんなサービスがありますよということをこう提案をするとですね、お客様の気持ちはもちろん高まってますので、あとはですね、これはマーケティング的に言えばある確率で購入していただけるわけですね。ですので、2週間前には終わらせてしまいましょうということを言ってるわけですね。で、いくつか細かい、いわゆるノウハウになるんですけれども、もしですね、当日販売をしてそのまま当日のクロージング申し込みをいただくのであればですね、その書類を受け取るなり、申し込みを受け付けする人はですね、セールス力、販売力、クロージング力のある人をですね、そこに設置する必要があります。もしくはあなたご自身がクロージングとかですね、それから後日のですね、納品の仕方なんかをお話をしてもいいと思うんですけれども、そのクロージング力がない人がですね、受付用紙、申し込み用紙を受け取るとですね、じゃあまたまた機会があったらどうぞなんていう話になってしまいますので、きっちりと販売をしたいのであれば、セールス力のある方を配置することをお勧めします。もちろんこれは一つの方法ですので、当日は受付をしないと、申し込みの受付をしないという選択肢もありですね。で、ただセミナーというですね、時間の限られたところに来て、セミナーという商品は教材と違ってですね、非常に投資するものが多い商品になるわけですよね。金額はもちろんのこと、それからその拘束する時間のこと、それから移動する時間のことというのを全てを投資してきてくれているわけですから、その得たものの先のより良いものがあるのであれば、期限を区切ってですね、翌日までとか翌々日までというふうに期限を区切ってお申し込みを、例えばファックスなりメールなり電話なりで受け付けられるようにご案内を作っておく必要があるのではないかというふうに考えています。で、例えばですね、そのセミナーでの販売のためにですね、他のいろんなあらゆるところをお客様をより気持ちよくなっていただく、より今後もこの会社と付き合っていきたいなと思うためにはですね、例えば会場をそれにふさわしい会場にするとかですね、その会場で流す BGM をそれにふさわしいものにするとかですね、いろんな、アイデアというのは出てくるのではないかと。ただ、このザ・セミナービジネスの冒頭でも申し上げたんですが、最初はですね、まずは集客をきっちりして、それを繰り返していけるというところにですね、一度は集中することをお勧めします。で、その上でですね、あ、なるほど、こんな風にセミナー集客ができるんだなということが分かればですね、バックエンドとの設計も複合して考えていくとですね、よりセミナーが、セミナー運営、セミナー集客がですね、上達していきますので、まずはですね、バックエンドのことはそう深く考えずにですね、セミナー集客に特化してみてはいかがでしょうか。ここまで、いかがだったでしょうか。前半はですね、主に顧客、お客様、ターゲットのコンセプトと、どんなものを提供していくんだというような話をしていきましたですね。そして後半はですね、マーケティング実務、テストマーケティングも含め、いろんな話をしてきました。で、最後にですね、バックエンド販売をして収益をさらにオンしていくお話をしたわけなんですけれども、セミナーをビジネスとしていくというふうに考えたらですね、このぐらいのことは考えて叱るべきではないのかなというふうに思っております。で、もしかしてなんですけれども、今お話をしてきた、1時間から2時間弱だと思うんですけれども、このお話を聞いて、なんだみんな知ってるよと思うこともあるのではないでしょうか。なぜなら目新しいことは何もお話をしていないんですね。 目新しくなくても大切な順番をお話ししていた部分が多分にあります。例えばセールスレターの1番から8番はこれ順番をずらすとですね、お客様の心理というのは変わってしまうので成約率は上がらないですし、テストマーケティングの順番もそうです。それからプランニングの順番もそうです。そして、マーケティングを終了して、バックエンド販売の準備をするというこの順番もそうですね。一つ一つのどこかで聞いたこと、本でも読んだこと、知っていることと思って、なんだ1時間何十分損しちゃったなとはまあ思わないにしてもですね、あんまり自分には活用できないなと思ったのであればですね、もう一度頭から聞いていただきたいなというふうに思います。僕がいろいろセミナーのサポート、コンサルティング、ご相談を受けさせていただいて、ここまでの内容というか僕がこれを自負するということではなくて、どなたもがここまで深くを考えている方には巡り合ったことがありませんので、おそらくこのザ・セミナービジネスをあるニーズ、ある問題を持って手に入れていただいたあなたであればですね、どのパーツもですね、やらなければいけないことが山ほどあると思いますので、ぜひですね、1回1回のセミナーで応用してみてください。でこれはもちろん僕がですね、100回以上のセミナーをやってきて体系化してきていることですので、1回や2回でですね、全部ができるとは思えないですね。なので例えば今後の1回目に関してはですね、コンセプトをきっちり、コアコンセプトを作っていこう、こういうのをコンセプトメイクと言いますけれども、をやっていこうとかですね、今回はセールスレターをきっちりやっていこうとかですね、今回はバックエンド販売をしていこうとかですね、今回は運営で BGM とかもやっていこうとかですね、いろんなことをチューニングをしていっていただくと、まるでセールスレターの成約率がどんどん良くなるのと同じようにですね、セミナー自体の品質もチューンアップされていきますので、今日今回一回聞いて、ああなるほどと、知ってることばっかりいっぱい聞いたなということではなくてですね、都度思い出して、今その時その回で、足りないところとか、活用できるところはないのかなというような、そんな形でですね、活用してみていただければいいんじゃないのかと思います。で補足なんですけれども、メールマガジンとかですね、ホームページとかというお話が非常に多くなっているわけなんですけれども、やはり時代としてはですね、ネットでの集客というのは大きな大きな割合を占めるようになっておりますので、しかも対費用効果的に言ってもですね、まだまだですね、リアルの媒体よりはですね、安く上がるわけですから、やはり収益を出しつつ再現化するのであればネットは不可欠だと思います。ですのでこれを聞き終わって、なんだかネットの話ばっかりだったなと思うのであればですね、要努力が非常に必要だということですね。もちろんセミナービジネスをそんなに取り組まないのであればですね、そうでもないんですけども、セミナービジネスを収益化かつ再現性のあるものにしてビジネスの柱にしていくのであれば、ネットの活用は最大限しなければいけないというふうに考えておりますので、ぜひですね、トライしてセールスレターもですね、ブラッシュアップしてみてください。でじゃあやってみてくださいと言われてもですね、そのやる気というんでしょうか、セミナーをやるその意欲というのがですね、高まらないとなかなかですね、セールスレターをもっと良くしようとか、もっとセミナーをチューンアップしようというのはなかなかできないことだと僕も思います。なので、ちょっとですね、前に戻っていただいて、最初の最初にやったワークをですね、もう一度やってみていただきたいんですね。ワーク、セミナーの利益計算というやつです。あなたが最初に書いてみたセミナー、〇〇セミナーというのは、あなたが誰をどこからどこへ連れていくと考えた後の今はですね、何時間のセミナーになったでしょうか。そして定員は何人のセミナーになったでしょうか。それからそういう商品セミナーをですね、提供するにはどんな会場になったでしょうか。それから受講費用はですね、みんながやってるから1000円5000円1万円ではなくて、その方をそういうところに連れて行って差し上げられるようなメリット、世界観を提供するのであれば、いくらいただいてもいいのかなというふうに思えるでしょうか。それからそのいくらいただくというのも、これはもちろん成約率、セールスレターの成約率に関わるんですが、今までは セールスとか販売の仕方が、あるレベルだったんだけれども、今回なるほどそういうふうにやれば成約率が上がるんだなというふうに分かったのであれば、受講費用をもう少し上げてもいいなというふうに考えられないでしょうか。そうすると人数かける、売上というのが変わってこないでしょうか。そして、経費ですね、経費も大きく変わってくるはずです。今までの広告が制約率が 0.5% の人が 1% になればですね、経費は丸々半分になるわけですね。 0.5% の人が 2% になれば経費は丸々4分の1になるんですね。ということは経費はそこは少なくなりませんでしょうか。その減った経費分ですね、会場費に当ててみたらどうでしょうか。そしてその売上からかかった経費を引いた利益はいかがでしょうか。そしてさらにですね、最後の方で少ししかお話できませんでしたが、セミナーのビジネスというよりはですね、ご自身のビジネス経営観にも関係するんですが、バックエンドをですね、どう提供するかというところもお話をしたんですが、もしもその単発のセミナーにバックエンドをきちっとセミナーを時間内に終わらせた後にセールス販売をしたとしたら、一体全体いくらの利益がそこにオンするでしょうか。それをぜひですね、今やってみてください。最後のワークになりますので、ここでですねお時間を取りますので、やってみていただけますでしょうか。それでは、最後のワークをどうぞ。はい、ありがとうございました。いかがでしょうか。最初はですね、確かですね20万円というような数字を言ったかと思うんですが、少なくともですね20万円が21万円とか22万円にしかならないというようなことは、なかったと思います。ぜひですね、その数字ビジネスとしてやるわけですから、より儲けた方がいいわけですから、その数字をモチベーションの一つとして、もちろん伝えたいことがあるのでセミナーをやられると思いますので、その伝えたいことをより何回でも繰り返す源泉というのは、利益ですので、ぜひですねその数字をですね一つのモチベーションというかエンジンにしてですね、何回か時間がかかるかと思うんですけども、トライしてみてください。それではザ・セミナービジネスを終わります。ありがとうございました。追伸です。僕のコンテンツ、僕の教材はですね、いつも追伸というのを入れさせていただいております。気づいた方はいらっしゃるかと思うんですけども、僕の教材はセールスレターと同じような構造になっています。最後に、最も言いたいこととして追伸をお伝えさせていただきますね。セールスレターをご覧いただくとですね、いわゆる保証リスクリバーサルの中で210日という数字があったんですけれども、210日の間にですねセミナーがですね3回開催できるはずなんですね。10週間前は70日ですね。70日を3回サイクルやればですね3回のセミナーを開催できます。その3回のセミナーを210日間に今お伝えしたようなですねコンセプトメイク、それからセミナーのですねセールスレターのテストマーケティング、それからテストマーケティング終わった後の販売のリーチ先への活動、そしてセミナーをきちっと納品を終わらせた後のバックエンド販売というようなことをですね210日間セミナー3回やってみて、きちっと私が伝えたことをおやりになって、やっぱり収益がですね前と変わらないよということがあればですね言ってください。私がセミナーをお手伝いさせていただきます。これだけのことをやってですね収益が上がらないわけがないです。ぜひですね、真剣に取り組んでいただければ、結果が出ますので、ちょっと時間がかかるかもしれないんですけどもやってみてください。で、もしもですね本当にやってみたけど結果が出なかったという時はですね、これだけのことを実際にやってきたんだという記録を取っておいていただいて、私の方に言っていただけますか。セミナーのセールスレターのコンバージョン、制約率を取るテストはですね、ずっと取っておいてください。その取っておいたものを私に提出していただいて、それからコンセプトメイクはこれだけの付箋を出してみたんだというようなものをお出しください。 そういうものをやったんだけど、なかなか上がらなかったんだということであればですね、私がその後のセミナーでですね、全面的にお手伝いしますので、そんな記録も取りながら、セミナーをブラッシュアップしてみてください。ありがとうございました。